始めますね。はい、使徒の働きの15章です。使徒の働きの15章、使徒行伝の15章ですね。はい、ここでのテーマは、聖霊と私たちは、聖霊と私たちはです。これは28節に出てくる聖霊と私たちは、決めましたというところから来ております。ここから私たちが自分たちの意見ではなくてですね、聖霊ご自身、つまり神ご自身の意見を、また御心を求めていくということが必要なんだよということについて学びます。それでは一節をご覧ください。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。前回私たちはパウロとバルナバがアンティオケに戻ってきたところを見ました。第1回目の宣教旅行が終わりました。そして長い期間弟子たちとそこにいたわけなんですね。そしてかなり平穏であったのではないかなと思います。その時にですね、問題が起こったんです。それが今読んだところですね。ユダヤ、つまりエルサレムの方の教会からやってきて、その教会の中に全く違う教えを持ち込んできたという問題が起こってきたんです。それでこの教会の中においての問題が起こったということであります。私たちは今まで特にパウロの宣教旅行を通して、多くの反対があり、迫害があり、問題があったということを見ました。しかしそれはあくまでも外側からの反対なんですよね。その時においてはですね、結構問題なく前進していくことができるんですね。とても不思議です。この迫害を受けている国がですね、ますますイエス様を受け入れる人がたくさん増えてくるっていうのが、この歴史、キリスト教の歴史を見るとですね、あり、そして今でもそうなんですね。中国迫害を受けてますが、もう 10% ぐらい近くのクリスチャンになっていますね。そしてキューバというところも迫害を受けてますが、どんどんクリスチャンが増えているという、外側からの働き、妨げというのがですね、このように、特に問題を起こさないんですけれども、問題なのは内側から起こってくるということなんです。内側から問題が起こってきます。その妨げの力があるんだということなんですね。で、教会というのは清い人たちが集まってくるところだと、クリスチャンだから何も問題なくというふうに考えて入ってくるとですね、私たちは、つまずくんですね。なんだこれはということになってしまうわけなんです。でもある人が言ったんですね、教会というのは社会の縮図であると、人間が持っている問題のあらゆるものがその中に入っているというふうに言った人もいます。ですから、そしてですね、この問題が起こった時に私たちは否定的になりがちなんです。なんだこんなね、なんか きれい事言ってたけど、実はこういうみんな醜いもの持ってたんだっていうふうに気づくわけなんですけれども、それはですね、ちょっと私たち考え直さなければいけないんですね。というのはなぜかというと、ここで起こっている問題というのは、教会が成長して生きている時に起こった問題なんです。ちょうどですね、この幼稚園の子が小学生になった、環境が違ってきます、成長します。その成長の段階で、このいろいろなこう心の中というか、思いの中で精神的にですね、問題を持ったりします。今もう子どもたちに教えてますけれども、やはり大きなプレッシャー、環境の違いですね、それがあってですね、こう悩んだりしたりするわけなんですよね。ですから成長の段階で必ず来る、まあ、子供でしたら背が伸びすぎるとですね、こう膝が痛くなったりするわけですけれども、そのようなものだというふうに考えてほしいんですね。大事なのはそこにおいて、まあ、人間的な言い方をすると自浄能力があるかどうかということですね。自分たちでその問題を解決していく、問題を克服することができるかどうかというところに、その次のステップを歩むことができる、まあ絡み石になってくるわけなんです。ですからここでですね、私たちはその克服された教会ですね、問題を克服した教会の姿を見ることができます。そして2節を読みます。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。 ですね、この問題というのがこのモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないということですね、ユダヤ人でなければ救われないということであります。ですから違法人はユダヤ人になるために割礼を受け、そしてモーセの律法を守っていかなければいけないんだということなんです。でこれが、とても大きな問題であります。まあ後で説明しますけれども、このクリスチャンであるかそれともクリスチャンでなくなるかの、こう分かれ身の死活的な問題ですか、決して譲ることができないような問題であります。彼らはこの行いによって救われるということを言い始めました。しかし、ここで、パウロとバルナバは激しい対立をした。決して譲ることができない、この教えあの問題に直面したので、そしてエルサレムですね、エルサレム、あの一番最初に教会が誕生したところであります。そこに教会の指導者たちがいますので、そこに行って問題を解決しようとしたわけなんです。エルサレムに着くと彼らは教会と人たち長老たちに迎えられ、あごめんなさい、そのいいのかな途中まで、あ、3節ですね、ごめんなさい。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。素晴らしいですね。このユダヤ人、まあ、ユダヤ人であろうまたはサマリア人であろう兄弟たちは異邦人の改宗のことを喜んでいます、ね、喜んでいます。素晴らしいです。で、思い出しますか、あのサマリアの地域ですね、ユダヤの地域ですね、広がっていって、そこにも福音が述べ伝えられて、そしてさらに広がって今アンティオケのところにまで行っているわけですけれども、まあ、分かりますか、地図はシリアというのはここら辺、あのアンティオケがここら辺だとしますとですね、エルサレムというのはこの下ちょうどずっと南なんです。その間がですね、このサマリアの地域ですね、ここ行く途中で、彼らがこの異邦人がしてく、あの神が異邦人にしてくださったことを話したわけなんですね。でエルサレムに着くと彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した、ね、まず、この個人的に報告しています、この人たちに会ってですね、あのこういうことがあったんだ、そうだっつってですね、彼らは喜んでたんです。エルサレムの教会の指導者たちも、この喜んでいました。そしてその話というのはガラテヤ書の2章で詳しく出ていますね。偽兄弟が出たのでエルサレムに登ったんだと。で彼らには一歩も譲歩しなかったんだ。そしてペテロなどの教会の指導者に出会ったけれども、彼らもパウロ自分が言うことに対して何も付け加えることをせず、交わりの印として、右手を差し伸べてくれたって話をしてるんです。で彼らも一致していたんです、ですね。ところが、この5節を読むと異議を申し立てる人が出てきます。しかしパリサイ派のもので、信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。ユダヤ人たちが考えていた救い、先ほど言いましたが、それはユダヤ人を神がお救いになるということであり、割礼を受け、割礼というのはまずアブラハムに与えられたんですけれども、それによってユダヤ人である印なんですね。そしてその他の戒めを守らなければいけない、特に安息日とかですね、いろいろありますけれども、この律法ということについてですね、特にこのキリスト教会はこう誤った考えをしてしまうんですね。それは何かというと、律法は悪いものだというふうに考えちゃうんですね。けれども聖書はその逆のことを言っています。律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのですというパロ自身が言ってるんですね。そしてこの掟によってですね、私たちに繁栄と祝福が与えられるというふうに聖書では約束されているわけです。そこでこのパリサイ派という人たちはこの律法を厳格に守っていました。非常に厳格に守っていた派として有名だったんですね。けれどもこの律法を大切にする熱心さによって、今見ているように異邦人に救いが訪れているという喜ばしい知らせを逆に悲しんで異議を申し立てている、つまり神の御業を妨げているようなですね、働きをしてしまっているわけなんです、自分は神に熱心であると思っているのに、実はその逆のことをしてしまっているということが起こってしまっています。このような皮肉っていうのが教会でよく起こるんですね。また私たち個人の生活の中でも起こってしまいます。でこれを聖書では肉と呼びます、ね、その反対語は御霊 ですね、御霊に導かれるか肉に導かれるかという話を、この聖書の中では言っていますけれども、この肉の働きによって教会に命がなくなり、平和ではなく混乱や争いや妬みが起こってしまうんですね。で、肉っていうのは、まあ、簡単に言うと私たちの生まれながらの性質、あるいは今まで生まれ生活の中で培ってきたこの性質なわけなんです。ですから伝統とか習慣とかしきたりというものですね、それに基づいてこう染みついてきたものっていうことを言います。例えば今こう神社でこう音がね鳴っていましたけれども、子供の時にそういうところに行ったらやっぱりこうもう根強く残りますよね。他の伝統とかいろいろ、そういうものは全部含みます。これ肉っていうんですね。そして私たちですね、特に罪意識を感じるものについてはですね、罪意識を感じるから本当に神様に告白して罪を犯さないようにっていうふうに祈り、助けを求めるから、それは問題ないんです。例えば嘘をついてしまったとかですね、こう怒り散らしてしまったとか、そういう自分の性格の弱さっていうものに対してはですね、私たちはこの特に道徳的なものですね、そういうものは大丈夫なんですけれどもですね、この文化的に社会的に美徳と認められているものとかですね、そういうものになると逆に大変なんですよ。例えばこの、まあ、昨日も話しましたけれども、人々から優しい人だっていうふうにこれまで言われてきたとすると、優しいね君はって言われてきたとすると、だけどそしてイエス様を信じたらそうだもっと優しくなれるんだってですね、今までのこの性質にもっとこう積み重ねる、向上していこうとするようなことをやってしまうわけなんですね。こうその今までこの今のこの性質をもっと磨くためにですね、それをやってしまおうとするんですね。でこれが、一番というかとても、危険なことなんですね。危険というか間違っていることなんですね。でそのような捉え方、キリスト教への捉え方をする人は必ず後で葛藤が起こります。なぜならばイエス様の要求している優しさというのに自分の努力では決して到達できないということが分かるからなんです。あまりにも基準が高くて、それでそれに、到達しようと思うのでフラストレーション、葛藤が起こってきます。そしてついに、苛立たしくなったり、あるいは他にもこういろんなことをしてですね、自分がこんな醜いものを持っていたのかっていうふうに後で気づくようになってくるんですですね。そして落ち込んでしまうというふうになってしまうんですね。ですから今まで培ってきたものっていうのはいかに麗しいものだと思ったとしても、それはやっぱり肉なんですね。肉なんです。そしてイエス様は肉は何の益ももたらしませんと言われたんです。ですから私たちは肉に対して死んで御霊によって生きる。ですから今までの自分の培ってきたものを磨くのではなくて逆に殺してしまう、それにより頼まない、それをもう退けてしまうというノーというふうに言っていく必要があるんですね。ですから幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないというふうにイエス様が言われたんですけれども、本当にこのイエス様にある新しい性質に幼子になったようにですね、またやり直すようにですね、一歩一歩この身につけていかなければ、まあ、それはまあ簡単に具体的に言うと御言葉をですね読んでですね、瞑想してですね、そしてこの祈ってですね、本当にこう示されたことをこうただこう地道にやっていくっていうことになるわけなんですけれども、それをやっていかなければいけない。けれどもこの立法学、元パリサイ派の人たちはですね、この延長線上でイエス様を信じてしまった問題があったわけなんです。そしてこの伝統とかこういうものがですね、こう教会が成長してくるので、今まではそういうのが問題だと、ちょうどなんていうんですかね、泥が下に沈んでいたんですけれども、教会がこういろいろ動いてきたので、それがこう浮かび上がってきてしまったということなんです。ですから私たちも怒るんですよ、こういうことって。必ず自分はこんなこと思ってたのかって思うことがですね、急にポコンって出てきちゃうんですね。でそれですね、こんなものがあったのかっていうふうに僕たちは思ってしまうんですが、でもそれいいチャンスなんですね。その時に神様の御前にこう持ってってですね、そしてそれを取り扱っていただくっていうことがですね、私たちにはできるんですよ。それでこの律法学者たちが、このような律法学者じゃないですね、パリサイ派ですね、パリサイ派の人たちがですね、異邦人にも割礼を受けさせるべきであるっていうふうに言ってしまったわけなんです。でそれに対する協議っていうか会議が、この公に行われます。6節以降です。 そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。ここペテロが言っていることはコルネリオの改心のことですね。覚えてますか？コルネリオの改心ですね。この祈って、コルネリオという百人隊長、神を恐れていつも祈ってユダヤ人の施しをしていた人に、天使が現れてですね、あなたの施しは聞かれていると、ペテロのところに使いをよこしなさいと。そしてペテロの方は幻を見たんですね。風呂敷のところに、こう動物があったのでほふりなさいと言ってですね、ちょっと嫌だというふうに言ったんですけれども、何回も見せられて、これは神様の導きだということが分かって、そして出会うことができ、ペテロが御言葉を語ったら聞いてて、それを信じているうちに精霊が下ってですね、異言とか、を話し始めたという話であります。そのことを今話しているんですね。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。ここでペテロが強調しているのは、まず信仰です。御言葉を聞いていただけです。そうですね、コルネリオは無活霊ですね。無活霊です。で、何もモーセの律法を守っていない、何もっていうか、まあ、ある程度守ってるかもしれませんけれども、いわゆる普通の基準では全然守ってなかった感じですね。そして、なのに何にしてもしてない状態なのに、ただペテロの主の言葉を聞いていただけですよね。聞いて、それを信仰を持って聞いてたんです。だからただ、ああそうかそうかっていうんじゃなくて、もうこう信じながらですね、そのまま受け入れながら聞いてたんです。そしたら聖霊を受けたんだっていうんですね。聖霊を受けた。で、その聖霊というのが、聖霊ご自身がですね、この証になったんだということ、聖霊が注がれたことがですね、彼らが救われたことの証ではないかというふうにペテロが言っているわけなんですね。この旧約聖書には御霊が注がれるという約束があるわけなんですね。で、その約束の御霊を彼らも受けたではないか。で、何にも無活霊の人がですね、受けたじゃないかというふうに話をしているわけなんです。そして何の差別もつけていないっていうところ大切ですね。何の差別もつけない。ユダヤ人もイエス様を信じて救われることを救われるし、また異邦人もイエス様を信じて救われるっていう同じ条件なんだっていうことなんですね。ですから信仰というのは人々を平等にします。どのような学者の人であっても、この学歴が全然ない人でも平等になるし、人種も平等になるし、みんな平等になってしまうんですね。差別がないということであります。そしてそれなのに、なぜ今あなた方は私の先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。ですね、この首輝きですね、モーセの律法とそれにまつわる伝統のことですけれども、これがものすごい厳しいっていうか、あまりにも細かかったんです。律法そのものですね、これの他にこの律法を解釈するための本が解釈書というか、それができたんですね、ユダヤ教の中に。それが、ミシュナというものですね。ミシュナというのができたんですね。そしてそのミシュナを、この解釈するためにタルムードというのができたんですね。それを全部覚えてて、パリサイ派はそれを全部守って、まあ、実際守ってなかったんですけど、守っていたんですよね。そのように厳しいものでした。例えば、このイエス様の時代の時に起こったのは、癒された人がですね、床を取り上げてこう歩いていったんですね。それが安息日だったから、何を安息日やってるんだって怒って、イエス様が治したんだって言ったら、このユダヤ人たちがイエスを殺すことを考え始めたわけですね。入れ歯をしてはいけないとかですね、安息日にですね、である人から聞いて、これは昔だけの話じゃないんですね。アーノルド・フロクテンバームっていうユダヤ人クリスチャンの神学者がいるんですが、その人が言ってましたけども、お父さんたちはハシッドって言うんでしたっけ、いわゆる昔のパリサイ派みたいにすごい厳格に守っている、今でもユダヤ教の宗派があるんですけども、おじいさんがそうもうリーダー格だったんですってね。そして、このそのポーランドかな、ポーランドに住んでた時に、リンゴですかね、リンゴは、このなんだっけ、コシェルですか、コシェルって言うんですけども、こう食べていい、汚れているか清いかっていうこの区別があるんです。ペテロの風呂敷が来た時に私たち学びましたよね。でそれに当てはまるかどうかってですね、ずっと議論してるんですって。でそういうですね、レベルですよ、こういうレベル、そういうレベルをあなたたち全部守りきれなかったでしょう、 なんでそれを用心に貸すんですかっていうふうな話をしてるわけなんです。そして大事なのはですね、立法の性質というものを理解しなきゃいけないんです。このヤコブですね、あとでちょっと読んだら出てきます、ヤコブっていう。ヤコブの手紙でこう書いてます。立法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。一つ破ったらアウチなんです、ダメなんです。ですね、例えばですね、まあ、よく例で出されるのが、こうビルからですね、こう落ちたら死んじゃいますよね、死んじゃいますよね。そしてやり直しますって言ってですね、いろいろなことできませんよね。で、一つ落としたらもう終わりなんです、死んじゃうんです。一つ基準を外したら死んじゃう。死刑の人もそうですよね。死刑になりましたってこうやったら、一つの犯罪によって死刑になったと。じゃあ他のね、全部起きて全部守りますからって言ってですね、ま、ダメ、その犯罪はあるわけですよ。で、それによって死がもたらされるわけですよね。で、それでこの死がもたらされるという立法であるわけなんです。で、この立法の性格、神のご性質を理解してない人が立法を行おうとしちゃうわけなんです。ですから私たちもこう行いによって頑張ろうとする人は、神がどのように清い方であるか、完全な方であるかということを理解していないので守っちゃうんです。で、また逆に神様のそのご性質を理解してない人は、恵みによって救われるよっていう話を聞くと、なんだ何もやらなくていいんだっていう話になっちゃうんです。どっちも同じなんですね。本質的には全く変わりません、そうではなくて、この立法とは何なのかということをはっきりと知ることによって、自分は救いようもない存在なのだ。この前も例えて言いましたが、何キロメートルも深くですね、こう掘られている穴の一番下のところに自分がいて、そしてもう這い上がることができない状態なんだ。それをもうはっきりと理解しているかどうかっていうところに、この信仰によって恵みによって救われるっていう意味がわかるわけなんです。そして、ペテロが結論を言います。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。これが救いの教えです。これがこのキリスト教かそうでないかを分ける根本的なこの教理っていうんですか、教義って言ってもいいんですけども、なんですね。これを外したら異端、あるいは知能宗教になります。聖書の中にはいくつかありますけども、まずイエスが神であるかどうかということですね。これをもし外したらですね、異端、あるいはまあ他の宗教になってしまう。そしてここでもそうなんですね。で、これってまあちょっと昔の人が一生懸命考えてね、まとめて、まあ確かに守るべきだものと思いました。私で、私ある時に異端の教会に間違って1ヶ月間通ったことがあるんです、でですね、三位一体を否定されたんですね。そしたらですね、ちょっと気持ち悪い話になってしまうかもしれません、ちょっとオカルト的になってしまうんですけれども、自分の存在が分からなくなってきてしまいました。で、もう全てが混乱してきてですね、死ぬよりも恐ろしいというなんか心境を味わいました。つまりこう永遠の命っていうのは私たち持ってるから、例えば何かこう物理的にですね、被害に遭ってですね、大変な思いをしたとしてもですね、何か残るはずなんですよね。けれども、それさえ、それがなくなってですね、生きているのにですね、時間が全て止まったようになって、そして全てが虚しい、空の空ってね、伝道書に書かれているこう状態になってしまったんですね。霊的なものですか、その時本当悪魔生きてるなと思ったんですけれども、そういう状態になったんですね。ですから本当に大事な教えであります。そしてこれちょっと面白い例えでですね、ある牧師が話してましたけれども、このディスカウント、ね、90% ディスカウントで 10% 払ってくださいというのは恵みではないんです。99% のディスカウントで 1% のお金を払ってください、これも恵みではないんです。 100% のディスカウントですよ、つまりタダですよね。 100% のディスカウントタダで、それを受け取るのが信仰なんです。そして恵みなんですね。ですから言い換えると、全て神側の行いなんですね。私たちの行いというのは全部なくなっちゃってるんです。全部神側の行いなんです。 神が全部処理してくれたんです。で自分にはもう何もできないんですね。である箇所ではこういうあの例があるんですけれども、あれは何千万ですか、何億円ですかね、借金してる人の話が出ます。もう払いきれないんですけれども、主人がですね帳消しにしてくれ、帳消しにしたんです。だけども何千円ですね、何千円かな確か、こう借金している人に対してですね、その帳消しにされてる人ですね、他の人に貸してたんですよ。で許してくれって言ったんだけれども、やだって言ってですね、牢屋に入れてしまったんですね。そしたらそのことを主人が聞いて、あなたも払い切るまでですね牢屋にいなさいっていうふうに言ったんですね。こういう世界ですね。もし 1% でも行いをつけようとしたら 100% 戻ってきてしまいます。 100% の行いになるんです。全部律法を守らなきゃいけなくなるんです。わかりますか。こういう世界なんですね。これが恵みによって救われるっていうことなんです。でこのことを分かっていると、この信仰によって生きるというのは何もしなくていいんだっていうことじゃないっていうことが分かっています。信仰によって生きるというのはイエス様の恵みによって命の中に入って、その命が自分のうちに現れる生活なんだということが分かってくるんですね。そうするとおのずイエス様は働いていらっしゃいますから、私たちも動いていくということになっているわけで、恵みによってなおさらのことをこう清い生活、この高い基準に基づいた生活っていうのをしていくことになるわけなんです。そして、このことを聞いてですね、全回収は沈黙してしまったって書いてます。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。2人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお示しになったかは、シメオン、まあこれペテロの別名ですね、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。もう一人の指導者であるヤコブについて、ヤコブがまた今度は意見を言いました。で預言者の言葉だったんです。先ほどペテロはですね、ご精霊の働きに依拠していました。依拠って頼っていましたね。それで救いだ。で今度は御言葉です。ご精霊の次は御言葉ですね。神様の言葉、これは私たちの勝手な思いではなくて聖書に基づいているんだということを彼は話すわけですね。でこう引用します。アモス書っていうところですけれども、この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれのことを知らせておられる主がこう言われる。大昔からそれが定められていたんだ。異邦人が救われるってことが定められていたんだっていうふうに言ってるんですね。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と地頭を避けるように書き起こるべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからですということを言いました。この偶像に備えた汚れた者、そして不貧困、また地ですね、それぞれ律法で禁じられていることです。でこういうふうに何か付け足しているように見えますけれども、これも異邦人はある程度理解していたことなんですね。文化的にこれをやったらユダヤ人をつまずかしてしまうということをですね、彼らは理解していました。だからここでモーセの律法をですね述べる者がいた、あそこにそのいろんなところでそうだったから、この常識としてそのようなものがあるではないかということで、それはやっとこうと、ユダヤ人がつまずかないようにということなんですね。そのことを書き終わったわけです。このようにしてですね、このパリサイ派の人たちですね、この異邦人がどんどん救われてですね、このモーセの律法とかそういう常識までですね、外れてですね、どんどんどんどんこう救われていくということに圧倒されてしまった人たちも納得できる判断なんですね。しかも異邦人もそれを立法の重荷っていうふうには思わないで、この愛の行為ですね、このユダヤ人を配慮する行為として守ることができるものだったわけです。だからどっちもこう納得できることですね。でこれをですね、聖書では知恵の言葉と言います。知恵の言葉、 こういろんな問題が起こりますよね。さっきから話してもこの問題が起こります。でその時にですね、神様が聖霊によってその時にこう人をこう一致させるような言葉っていうのを与えるわけですね。まあ、あのキリスト教会ではいろいろとこう例えば神学的なものでこう論争して分かれていったりですね、いろいろするわけなんですけれども、その時にですね、知恵の言葉って本当に大切なんです。また教会が成長していく時にですね、教会営んでいる時に知恵の言葉って大切なんですよね。私たちは人間で弱いものでこの肉があります。ですからいろいろ対立が起こるんですけれども、その時にこの神様が知恵の言葉を与えて、この本当に両者が満足できるですね、このものを与えてくださるわけですね。そこで使徒たちと長老たち、また全教会とともに彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。この会議の決議ですね、これをバルナバとパウロが戻って伝えたとしても、反対している人たちは自分で言っているだけじゃないかというふうに言っちゃいますよね。ですから、この書面にします。まず書面にします。そしてその書面を確認する人を、このエルサイムでこのリーダーっていうかスタッフをやっていた人たちをにこのこう証言してもらって、それでこれは間違いなくエルサレムの教会での決議なんだということをこの知らせようと今しているわけなんですね。彼らはこの人たちに託して書き送った。兄弟である使徒及び長老たちはアンティオキ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが私たちから何の指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ及びパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。一決したですね、妨げの力が排除されました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの御名のために命を投げ出した人たちです。このようにバルナバとパウロの信憑性、信用性というのもですね、エルサレムの教会の人たちは配慮しました。そしてこういうわけで、私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨の言葉を伝えるはずです。そして次は大事です。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。私たちはの前に聖霊となっています。この決議、この議論、いろいろ交わされていましたが、彼らの判断ではなく聖霊ご自身の判断だったということなんです。で、この使徒行伝のテーマの一つがご聖霊の働きです。イエス様が聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けますと言われましたが、この聖霊がどのように働いておられるのかというのを使徒行伝では学ぶことができています。そしてそれは何も福音宣教をするときだけではなくてですね、このように教会の中の決議または議論ですねにおいてご聖霊が働いているんだ。そして私たちがこのような話し合いをするときにですね、このご聖霊により頼む必要があるんだということなんです。ですから私たちはいろんな意見を持ちますけれども、まず最初にですね祈る必要がありますよね。話し合いをするときにですね、イエス様はどうお考えになっているのか教えてくださいっていうのを祈ります。そして私たちが意見はですね、こうすごくこうなんですか、意見が議論が激しくなってくるとですね、自分が正しいんだっていうふうになっていくんですよね。でそれはもちろんその主張するってことは大事なんですけれども、その時にこう余裕を持たせなければいけないんですね。余裕ってのは何かって言ったら、この意見も僕の意見も相手の意見も違くて、実は、違うところにイエス様の意見があるかもしれないっていう余裕を持たせる必要があるんですね。そして、このイエス様の意見はどうなのかっていうふうに見ていくっていうことです。ですから議論って大事ですよね。それによって論点がはっきりしてきます。これはおかしいことじゃないんですよね。人格攻撃は絶対いけませんよ。その間にこうなんか人格攻撃は絶対いけませんけれども、この論点をはっきりさせるために意見を戦わせるというのは大事です。でもその時にこのイエス様の意見は何なのかというのを知っていく必要があって、それが個人的な生活の中でも必要なんだよということなんです。ですね、聖書を読んでいる時にですね、 この自分の気持ちに合った言葉を選んでみたりですね、そういうことではなくてですね、客観的でいいんです。それ自分を責める必要もないんです。まず今は自分はこういうことを考えてます、イエス様っていうふうに提示します。でもこれをどうでしょうかねって言ってですね、今度は冷静に客観的にイエス様の意見を見てですね、そしてあ、そうか、こういう意見なんですねって言って、ここで、まあ、在籍感感じてもいいかもしれませんけども、あんまり感じる必要ないんです。分かりましたって言って、こう素直に捨てればいいんですね。自分の意見を客観して、そしてイエス様の意見を取り入れていく。ある人がこういった特に牧師はですね、こう自分のメッセージですね、これを絶対そうだって言ってですね、語るとですね、後でこう修正したくなくなるんですけれども、デイビッド・ホーキンって私の好きな教師がですね、もう私は頑固なまでにこのね、大患難の前に景気が来るって信じてるんだ。でも大患難に入ったとしても私はその考え、ただ超えるだけでいいんだとかですねそう言って言って、なんだよそれはとかって思うかもしれないんですけども、いや、そうなんですね。その人はやっぱり人間なんですよ、あくまで。そうですよね。だからそういう本当に何ですか、イエス様の意見をいつもの生活の中でね、受け止めていくんだっていうことが大切になっていくんだっていうことなんですね。そしてすなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば結構です。以上。これがですね、異邦人の教会にとって、異邦人たちがたくさんいる教会にとっては大きな良き知らせだったと思うんですよね。がんじがらめのですね、規則に縛られるのではなくてですね、この常識っていうんですか、あ、それだけでいいんだって分かった時ですね、大きな喜びが湧き起こると思います。で、実際にそうなんですね。次読んでみますね。アンティオキアの教会に戻ります。さて、一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだですね。ユダもシラスも預言者だったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。まあ、ですから、この署名を持ってて、そのことをですね、こう確認するために彼らは行ったわけですけれども、それだけじゃない、教会でスタッフだったわけですね、彼らはね。で、預言を話す賜物を持っていたわけなんです。で、この預言というのはですね、もちろん今も預言というか、この聖書ではなくてですね、主がこう言われますということでですね、預言をします。で、そういうことはあります。地域的なものですね、この地域にはこういうものがとかですね、あと個人的なものです、あなたはこういうふうにものに召されているとかですね、そういうものあります。で、まあ、私は持ってそういうふうに、まあ、やったことは1回か2回ぐらいあったかもしれませんけど、自分はそういうものを持っているとは思いませんけれどもですね、大事なのはそういう預言者であってもですね、この旧約聖書の言葉っていうのはですね、すごい大事にしてたんですね。そしてその旧約聖書の言葉を使ってこう話していました。で、今の私たちにとっての預言っていうのがこれなんですね。今私が今こうメッセージしてますけども、神様はこの預言の賜物を用いてですね、その時に必要なですね、言葉っていうのをこの聖書を通して語ってくださるんですね。それが預言の言葉であります。ですから、慰めを与えます、励ましを与えます、勧めを与えます。それが預言の大きな部分なんですね。ですから、シラスとユダもですね、予言の言葉を話して、それで彼らが励ましを受けたというふうに書いてあります。彼らはしばらく滞在して後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。でもこれですね、34節抜けてるんですね。この脚注の下の方にありますけれども、しかしシラスはそこに留まるのを決めた。シラスは留まっていたんですね。パウロとバルナバはアンティオキアに留まって、他の多くの人々と共に主の言葉を教え述べ伝えた。アンティオキアに行ってですね、ずっと、このやってました。まず預言によって励ましがあって、そして教えによって導かれて、本当にこのアンティオキアの教会っていうのはこう霊的に祝福された教会ですね。御言葉が語られてましたね。述べ伝えっていうのは説教です。イエスはまだ信じたことない人、アンティオキの周りにいる人たちにですね、御言葉を教え伝えてですね、で信じていきます。そういう人たちに次は預言によって励ましが与えられます、勧めが与えられます。でもそれだけじゃなくて、この教えですね、体系的な教えです。この聖書の中でどうなってるかって、クリスチャンとしてどうやって生きていくかっていうことですね。そういうことを教えて、本当に素晴らしいこの働きが行われてました。このようにして、このですが、教会全体の中に一致がもたらされ、内部の中での問題が克服されたということです。これは神の御心を求める聖霊と私たちはですね、私たちはではなくて聖霊と私たちはというところに現れてました。ところがですね、次ですね、今度は、対立起こっちゃうんです。 せっかくですね、教会では一致がもたらされたんですけども、教会のこの、福音宣教者ですね、この、まあ、霊的な巨人と言ってもいいかもしれませんが、パウロとバルナバの間に対立が起こって別行動を取ってしまうという話が載っています。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えた全ての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行ってどうしているか見に行こうではありませんかって言ったんです。13章と14章で私たちが学びましたよね。ガラテア地方の方に行って福音を伝えました。最初はキプロスと行きましたね。その後で、ピデシアでしたっけ、ペシデア忘れましたが、アンティオキですね、もう一つのアンティオキの方に行ってですね、そしてルステラ、そして、イコニオムルステラですね、デルベとか行ったわけですね。そしてまた戻っていきました。そこのところにまた戻って彼らがどうしているか見に行こうと、いわゆるイエス様を信じた人たちが集まっている教会をですね、どうなっているか励まして整えていこうということを、こう提案したわけです。でバルナバはそれはですね、素晴らしいことだなというふうに思ったわけですね。ただ、ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れていくつもりであったと言っています。賛成だったんですけども、甥っ子のマルコをどうしても連れて行きたいというふうに言い張りました。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかった者は一緒に連れて行かない方が良いと考えた。覚えてますよね、キプロス島から、トルコ本土に行った時にマルコが、離れていってしまったわけです。これ大きな打撃です。こう揺られていくっていうんですか、この本当にこれからやっていくっていう時にですね、こう離れていってしまうっていうですね、ことを、やってしまった。そこで、パウロは、マルコのことはですね、ちょっとふさわしくない、宣教を一緒にやっていくものとしてはふさわしくないと思ったんですね。けれどもバルナバは自分の甥っ子ですから可愛いですよ、ね、そういうこともあったと思うんですね。そこで、多分バルナバはいや、もう一回行ってね、チャンスを与えてね、彼も学んでいくはずだとかって言ったと思うんですね。けれども、パウルはダメだっていうことで言って、激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。バルナバの故郷です、キプロスは。パウロはシラスを選び、あの預言者ですね、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけたとあります。このように別行動を取ってしまいました。でこの別行動を取ったことについて、肯定的に取る見方と否定的に取る見方があります。まず肯定的に取る見方を、お話しします。これは私たちが教会として必ずしも全てのやり方において一致して一緒に働く必要はないということであります。いろいろな教会があり、いろいろな働きがあります。信仰は一つですけれども、その宣教をしていくときに、この人はこういうことに示されている、あの人はこういうことに示されているということなんですね。ですからそこにおいて無理やり一致をもたらせて、それで動いていく必要はないんだということが言えます。いろいろな働きがあり、これによって宣教がさらに、この例えばバルナバはバルナバのところでですね、拡大していって、パウロはパウロのところに拡大したという見方があります。で否定的な見方はですね、やっぱり激しく対立して反目したんですよね、別行動を取ったわけですよですね。でこれは、後に残ったかどうかは分かりませんけどね、心の中に傷として残ったかどうかは分からないですけれども、やはりこの辛かったと思うんですよね。でもしかしたら、この本当はこういうですね、激しく反目するしないで、この互いに別行動を取って、いつの間にかね、神様の導かれる通りってなったかもしれない。なのにこんなことをやってしまったというものがあります。で私はですね、ここで否定的な方をとりあえず取っておきます。肯定的なところも正しいと思うのでね、それもあるんですが、否定的な方を取っていきたいと思います。でなんでそんな風になってしまったのかということを考えていきたいと思います。エルサレムにおいて一致がもたらされたのは何ででしょうか。聖霊と私たちはっていうところに現れていました。そしてアンティオキの教会をパウロとバルナバが出ていった時は何をしましたか。礼拝をしていて断食をしていたんです。祈ってたんです。で聖霊が語ってくださり、また 断食をして祈って出ていったんですよね。パウロを見てください。36節、幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えた。祈りがないですね。祈りがないですよね。この言っていること自体はとってもいいアイデアです。素晴らしいですね。けれども祈りの中で、このことを言ったのではないということですね。ここで何か問題が起こったのではないかなっていうのは私は思いました。つまり神の御心は一体何でしょうねということですね。こう祈っていったというよりも自分の考えというのを持ってきたのではないかなというふうに、まあ、ここまで厳しく言わなくてもいいんじゃないって思うかもしれませんが、なぜそういうふうに言うかというと、16章を読むと分かるんです。パウロはですね、この、ガラテア地方のところでアジアで御言葉を語ろうというふうに思ったんですが、それでこのマケドニアっていうヨーロッパの方に行くっていうふうに彼は導かれてるんですね。ですからこれはパウロの考えだった。でも神様は恵み深い方であり、このパウロのこの出発をご利用なさって、このテモテという16章ですね、読んだ方は分かると思いますが、テモテという人を見つけることができ、それでこのマケドニアの方に行くことができたというふうに、神様はこの良き方向へと持ってってくださっているわけなんです。けれどもやはりここで激しい反目が起こってしまったということで、何ですか、やはり御心を求めてなかったのではないかなと私は思います。そしてですね、この神様の恵みっていうのは続いてですね、この憐れみっていうのは続いて、このマルコですね、後でパウロはこう言ってるんですね。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからですって言ってるんです。このパウロの晩年ですね、処刑されるっていうこの直前の時にですね、こういうふうに言ってます。ですからパウロは心を変えてですね、このマルコを迎えたいというふうに思っているので、このマルコに対する見方も変わった。またマルコも成長したのかもしれませんですね。そういうふうに変えられてきました。まあ、けれども御心を求めるっていうことがいかに大切であるかということが分かったと思いますですね。そして不必要な摩擦っていうのを私たちは免れることができるし、この私たちが本当に神様の意見は一体何なのかなということをですね、こう祈り求めていく必要があるんだということですよね。それではそのことのためにも祈っていってお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして私たちは聖霊と私たちはということで、聖霊様の意見を聞いていかなければいけないということを学びました。神様、私たちの教会においてもこれからいろいろと決めていくことがありますが、このことが単にこれをやってみようということではなくて、あなたご自身が何を求めておられるのかということを私たちが聞く耳を持つことができますように、どうぞ助けてください。そのために祈り深い心をいつも持って、神様、本当にそれが御心かどうかということを、この見ていって、一歩一歩進んでいくことができますように助けてください。で、御心ってなかなかしよう分かりません。私たち、これが御心なのかあれが御心なのかって分からずに、この信仰を持って進んでいますけれども、でも祈ることがまず大事です。祈ることによってこの右に行った時に神様が修正してくださるし、修正してくださることも分かってくるし、神様、そのようにまず私たちが自分の悟りに頼らず心を尽くし主により頼むということを行っていくことができますように助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。